人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は現在田川市美術館で展覧会が開催中です。映像作家の伊藤隆さんをお迎えしてお送りしていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
三好さん、もともともう長いお知り合い？
そうですね、うん、まあ、あの伊藤隆さんって、まあ、その映像作家の方でいらっしゃいますけれども、はい、もう1956年生まれのですね、うん、あの作家でございまして、はい、あのもう本当に大御所というか、うん、もうあのキャリアも含めて考えたもう世界に代表する実験映画のもう大巨匠ですけれども、うん、はい、まあ、そ の, あの伊藤さん、あの福岡出身で、うん、さらに今現在も福岡在住でですね、うん、あの活動も続けてらっしゃるということで、うん、あの僕自身もまあそうなんですよ、あの映画のまあイベントやったりとかするときにお客さんとしていらっしゃってたりとか、うん、あるいはなんかトークの現場に一緒にいたりとか、うん、いうようなことであのご縁はいただいてるんですけれども、うん、まあ、とにかく何よりも僕自身がまずあの伊藤さんの あの大ファンであるっていうことも含めてですね、うんうん、あの伊藤さん の, あの映像作品、あのもう本当に大学時代からずっと見てきたわけですけど、うんうん、まあ、そんな中であの伊藤隆さんのこのですね、うん、あの作品 の, あの過去作一式をですね、うん、まあ、見られるこの伊藤隆映像実験室象、うん、の旅というですね、うん、この, あの展覧会が、まあ、田川市美術館で現在開催中ということで、うん、まあ、今回ゲストにお迎えしてですね、はい、お話を伺うという、まあ、特集会になっております。
はい、では伊藤隆さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはあのリスナーさんに向けてご自身であの自己紹介などしていただいてもよろしいですか？
はい、伊藤隆と申します。はい、実験映画っていうジャンルで、20歳ぐらいの頃からずっと映画を撮り続けてましてね、それで、この度田川市美術館で、その集大成という意味を込めましてね、作品の展示と、どのように作品を作っていったのかっていう、まあ、技術的なことを、まあ、見せていくっていうことを中心とした展示会を今現在やっているところですね。
はい、はい、伊藤さんもともと福岡ご出身でいらっしゃって？
そうですね、あの福岡生まれですね。
生まれですね。
生まれは、親不孝通りですね。
あ、そんな都心の真ん中で。
はい、
あらま、
ずっと親不孝を続けてますね。それが言いたいから
じゃないですけど。うまいこと言
います。いや本当ですよ、あの親不孝通りからちょっと入ったところをね、長屋みたいなところで生まれたと親から聞きました。
うん、そうですか。
はい、まあ、ずっとその後福岡で、小中高大と、うん、おりまして、
はい、
その後あの東京の方へ、うん、就職ですよね、
うんうんうん、
社会人として行って、うんうん、でその後京都で、うん、教員として
そうですね、
働いてと、
うんうん、
それでその後また教員として九州産業大学で、はい、教えて、無事退官して今フリーランスという感じですね。
ですね。だから今またね福岡に引き続きお住まいでいらっしゃるということでですね。
そうですね、
うん、いやもう伊藤さんみたいなあの、まあ、この後また話聞いていくんですけど、うん、いやこんなリビングレジェンドがですよ、うんうん、あのこんなすぐそばの福岡にいるっていう、うん、この事態をとにかく何としてでも盛り立てていかねばならぬというか、うん、とんでもないことだぞっていうことをですね、うん、少しでもこの番組でお伝えできればいいなと思います。ね、
あの頑張って伝えてください。
いやすごいことですよ本当にね。はい、いやで、あの、まあ、今回ですねあのやっている、まあ、展示が、この、まあ、象の旅というですね、はい、あの田川市美術館で、展開されている5月18日までの展示なんですけど、はい、まあ、これあの先ほど今ちょっと触れていただいたんですけれども、まあ、伊藤さんの まあ言ったらこれまでの、作品がまあ言ったら割と全部見れちゃう、あの展示になってるのかなと、
ね、ほとんど見れる展示になってますね。
いうことですね、
はい、
これ、まあ、どういう経緯で ここでやることになったんですか。
これはね、高橋美術館の方から、私の個展をやりたいっていう、オファーがあって、まあ、去年の暮れにそういう話があったんですけどね、それきっかけですよね、
はい、いやもうあの僕今日この収録のですね前日にですね田川市美術館まで駆け込んでですね行ってきたんですけど、まあね本当にもうね大満足でした、気がついたら3時間以上いた。
あ、そうですか。
いやもう
何に満足したんですか。
いや、やっぱあの僕あのこれまでも伊藤さんの、まあ、この後触れていくあの、まあ、代表的な作品群はあの DVD で実はあの拝見したりしてて、でまあ、あるいはまあパソコン上の言ったら画面で、あの見ることは多かったんですけど、まあ、やっぱり大きいスクリーンでまずやっぱ 見た時に、いや全然やっぱりその体験の質が違うなっていう風に圧倒されたことと、あとやっぱりその、まあ、今回の展示の中でその創作のプロセスがですね、あのかなりあの詳細にまあ明らかにされていくほどに、いやこれとんでもないことしてたんだなっていうことが、
そうですね、あの当時ね今だとねデジタルでまたあのパソコン使って簡単にできるようなことなんですけどもね、その当時はそういうメディアは一切なかったもんで、全部自分の手で、作り上げるっていう感じでしたよね。
そうですよね。で多分やっぱりその伊藤さんの作品っていうのは、まあもちろんそのやっぱりあのできた作品自体、その映像の言ったらその作品それ自体が、まあ もちろんまず素晴らしいわけですけど、それと同時にやっぱりその制作のプロセス自体が言ったらその作品にとっていかに重要かっていうことをなんか改めて今回ちょっと再認するものでもあったなっていうところで、まあここからその制作ですから、その、あの展示の内容に沿ってですねちょっと触れていきたいなと思うんですけど、
はい、
伊藤さんまずあのまあ、この展示の、空間の中でも一番最初に展示されてるのが、あの1960年代に伊藤少年がですよ、
はい、
描いていた漫画がね、展示されてるわけですけど、
ですね、
これちょっとびっくりしました。めちゃくちゃ上手くないですか
あれね、小学校の、ね、6年から中学校 1,2 年にかけて描いた怪獣漫画なんですけどもね、
はい、
でその当時からね漫画はねものすごく好きだったわけですよね、
はい、
でやっぱり手塚治虫に傾倒してて、手塚治虫の鉄腕アトムとかからやっぱり入っていってね、それでスポコンものとかね、巨人の星とか、
はい、
明日のジョーとか、
うん、
まあそういうものにあの熱中したわけですけどもね、
はい、
だから自分も漫画描きたいっていう気持ちがどっかあって、それであの描いてたんですけど、それと同時にね映画見るのが大好きで、
はい、
そういう少年だったんですけど、特撮映画にものすごく興奮したってことがありましてね、
うん、
それでやっぱ東方のゴジラ系とか、大英のガメラ系ですよね、
はい、
ああいうものを見るのが本当に好きでね、
うん、
それで自分も漫画でそういう怪獣ものをこう描きたいっていうかね、
はい、
そういう気持ちで描き始めたんですよ、
うんうんうん、
それでねあれ怪獣3匹の怪獣がこう対決するっていう、タイトルも対決っていう、あ対戦か、
対戦ですね、
対戦っていうタイトルなんですけどもね、怪獣がねあの博多湾から出てくるんですよ。
お
西公園の下からね
そう
具体的なんですよ。で西公園の下の海からまあ出てきて、
はい、
それで、旧大教養学部を壊していったりとかねそれから天神の、もう街中ですよね、
うん、
それからその当時あった平和大球場とか、博多駅とかね、その当時のものをこうどんどん壊していくんですよ、
うん、
はい、でそれはねあのロケハンに行ったんですよ、なんと
お
自転車こいで
本気だ、
もうすごいでしょ、だからもう映画撮るような感覚ですよね。
そうですよね。
だから西公園なんかもね自転車で行ってね、それで西公園の展望台があるでしょ、
はい、
あそこから見える風景をスケッチして、その当時あのコンビナートがたくさんあってね、
はい、
そういうものを漫画の中に書いて、それから大堀公園なんかもねロケハンというかちゃんとスケッチしに行ったんですよ、それでそこで怪獣が戦うっていうね、だからねすごい、まあ、日常ずっと見続けてる風景なんですよね。でそこにその異物が現れてね、日常的な風景をこう破壊してしまうという喜びっていうか、
はい、
非日常化するみたいなこと、それをね楽しんでたっていう ことでしょうかね。
もうめっちゃ原点みたいな作、ね、もうことになってますね、やっぱりね。
でだからね、漫画でそういう非日常化するっていうことを、
うん、
その、まあ、大学行ってそういうフィルムメディアに触れることによってね、
はい、
自分で映画を撮るときに、
うん、
その日常非日常化するっていうことをあの映画でやってみようっていうね。
そうですね、
うん、そっからだからつながってんですよね、なんかね、ずっと、
う
ん、
いやもう興味がね。今回あの展示見る中でも本当それはですね、うん、あの連綿とやっぱり本当にあの興味がですね続いていって、うん、でどんどんその表現の手法だったりとか、
う
ん、あのやり方が発展していくっていうのを本当につまびらかに見ていくことだなと思いましたね。
そうですね、
うん、いやこれリスナーの皆さんね、うん、あのその小学生から中学生にかけて書いた漫画って言って今想像している図柄のね、うん、67倍ぐらい上手いですからね。
本当、いやもっと本当に
本当にびっくりする。
紙面に載ってたと言われても全然、
マジでマジであの信じられないぐらい、まあ、絵柄で言ったら割と手塚的な ね、
そうですね、
絵柄なんですけど、
手塚治虫に影響されてますからね、完
全に緻密に描き込んで、で本当にやっぱりその背景から何からで、あのなんだその
効果音みたいな、ね、
そうとか爆風の噴煙とかも、うん、まあ緻密に描かれてて、ね、驚きました本当にね
あれ鉛筆で描いてるんですよ ね
信じられないと思いました
。今も鉛筆のが残ってるんですけど、残りますね鉛筆があってね、
すごいです ね、
ね、そうそれで鉛筆で描くからね、
ええ、
私 右利きなんで、
はい、
あの普通の漫画みたいにね、うん、右から描いていくとね、
うん、
手の甲で、ね、汚していっちゃうんですよ。
そうですね、
だからあの左側から描いていく、だからアメコミアメリカンコミック形式の読み方で読むんですよ、
はい、
左からずっと読んでいくっていう。
なるほどなるほど、
あれ右から読んで意味わかんないですからそれはあのちゃんと注釈をね書いて欲しかったんだけど、あの美術館にそういうのないからどう読んでいいのか分かんないと思うんですけど、はい、
いやでも本当にあの、まあ、やっぱりだからその漫画で言ったらそのまず動かない絵なんだけども、
ええ
まあ、そのイメージ、あの平面の言ったらそのイメージをとにかく連ねていって、うん、まあ言ったらその観客が想像上でその運動を想起して、うん、まあその言ったらその一つのアニメーションというか、うん、その動き運動をまあ知覚していくっていう、まあ、その漫画のまずその創作期があったんだなっていうことが、うん、やっぱりその後のですね、うん、あの伊藤さんのやっぱりそのキャリア、その後のキャリアにめっちゃ結びつくものだったんだなっていうのをやっぱ改めて感じたんですね。
そうですね、
うん、でまあそれがまあある種結実していくのが、その後まあ九州芸工大学にあの入られて、うん、でまあ松本敏夫というですね、これまたまああの実験映画の大巨匠ですけれども、うんうん、まあ、その方の門下であの映像制作を始められて、うん、で作ったのがスペーシーであるということですね。そうですね、これあの改めてにはなるんですけど、まあ、その時代どういうものだったのかってお聞きしてもいいですか。
うん、そうですね、ちょうど私もね九州芸術工科大学の画像設計学科っていうところにいてね、
はい、
その5年目か、
うん、
あのちょっと留年あのし続けたんですけど5年目に松本敏夫さんが赴任してきたんですよね。
なるほど。
でそれまでは4年間は松本さんいない、
はい、
だけれど福岡の、まあ、いわゆるあの映画文化っていうかね、そういうアート映画の文化って結構あってね、
はい、
あのアメリカのアンダーグラウンドシネマとか、
うんうんうん、
そういったものを自主上映するグループとかね、
はい、
それからあのアメリカ大使館とかね、
うん、
あのイタリア文化会館とかそういうところがそういう芸術映画を、
はい、
あの上映していたんですよね、
うんうんうん、
だからそういうものにこう多く触れた時期なんですよ、
うん、
4年間の中でね、
はい、
それでそのあいわゆる映画は好きだったけど劇映画はね、
うん、
全く違うアプローチと考え方を持ったあのアート映画に対して、まあ、驚きと可能性みたいなことをね、
うん
まあ、感じてたんですよね、
うんうん、
自分でね、
うん、
で それでその8ミリフィルムの方で、短い作品ですけどたくさん作品を撮ってたわけですよ、
うん、
でそれをそのいわゆる個人映画を上映するというね、
うん、
その自主上映グループが福岡にあってねその当時ね、うん、FMF っていう、
はい、
今もありますけど
フィルムメーカーズフィールド、
そうですそうです、ね、私はそこのメンバーになったんですけど今ね、
うんうんうん、
やっとなったんですけど、うん、そこがねあの結構そういう自主映画をたくさんやってくれてたおかげでね、
はい、
そういう刺激を受けて、
うん、
自分も作りたいっていう気持ちにすごくなったわけですよね、
はい、
でその時に松本敏夫の映画を見たんですよ二十歳で、
はい、
実験をね、うん、でそれがねもうやばいぐらい衝撃を受けて、まあ、いわゆる本当にハリウッドや日本の娯楽映画とは全く違うアプローチっていうか、こんな映画があるんだっていう驚きですよね。
それ作品アートマンですか。
アートマンですね。
なるほどなるほど。
アートマンだけじゃないんですけどもね、
うんうんうんうん、
彼のその他の作品も、ね、
はい、
もう全く今まで見たことがないという、うん、まあ、そういうものを実験映画って言ってたわけですよ、
はい、
その当時ね、
ええ、
今ちょっと死後になりつつありますけどね、その当時はやっぱりそういう実験映画っていう言葉がもう魅力的でね、
うんうんうん、
それで自分も作りたいと思って作ってたんですよね、
はい、
でその時に松本敏夫さんがうちの大学に来るっていうことが分かって、
うん、
ちょっとびっくりして、
うん、
憧れの松本敏夫が来るってことで
ね、 そうですよね。
でね、就職決まってたんですよその時俺、うん、4年間過ごして、
はい、
内定してたんですよね、ある大企業に、
はい
はい、でもね松本敏夫が来るってことが分かってね、うん、断っちゃったんですよね
気合入ってる。
そう、それね、その当時断るって結構大変なことでね、
そうそう、
大問題になったんですよ大学の中で。
あ、そっか、大学のね、確かに、
はい、
そうだ、
そう、
就職の実績に、
そう、それでね、私超問題児になったんですよその当時で松本敏夫さんが来てね、
ええ、
自分もその松本さんに付きたいから、
はい、
松本さんに直談判に行くわけですよ、
うんうんうん、それそうだ、
ね、ついて松本さんについて勉強したいんですって言ったらね、はい、松本さんがすっごい軽減な顔をしてるんですよ、要するにそういう問題児っていうことでねインプットされてるわけですよね、
はい、
だからねすごい警戒してるわけですよ。
あら、まあ、
そう、それで松本さんがね、分かったと、これまで作った作品を持ってきなさいって言われて、
うんうん、
でだからその4年間で作った8ミリをねドサッと持って行って見てもらった時に、
はい、
ちょっと面白いって言われたんですよ。
おお、すごい、よかった、
うん、そうそうそう、ちょっと光るものがあるね君はって言われて、そっからですね、その誤解が解けてねまあ誤解というか私の問題児性がね、
ええ、
そこでひっくり返って、
よかった、
指導してもらうことになって、
うん、
その指導してもらった最初の年にスペーシーっていう映画を作ってね、
うん、
それはね、企画書持っていた時もね松本敏夫さんはねすごく驚いて、
うん、
発想が面白い、
うん、
でも伊藤君これ本当にできるのって言われたんですよ、
うん、
企画書の段階でね、
はい、
でもそれはその前の年に8ミリでね、
はい、
そのスペーシーの、まあ、前振りというか、
うん、
これリスナーの人どういう映画か分かりにくいと思うんですけど、
ねね、ちょっとこれ説明しなきゃなと思ってるんですけどね
ですけどもね、
うん
うん、その、まあ、不思議な運動ですよね、
はい、
ありえない運動を8ミリで作ってたんですよね、
うんうん、
出来上がってたから、
はい、
じゃあ今度は8ミリではなく16ミリっていうちょっとクリアな、うん、映像の密度も高いメディアを使ってもっと複雑な運動を、
うん、
作って完成させようと思ってね、
はい、
作ったんですよ。だからでその運動はねできてたから、
うん、
もう自分も自信があってね、
うん、
松本敏夫さんには大丈夫です、できますって言ってね、
うん、
松本さんも、うん、そうか、じゃあ頑張れよみたいなことでやったわけですね。
なるほどな。これでね、そのリスナーさんに一応そのスペーシーっていうのがどういう作品かっていうことを、まあ、精一杯説明してみるんですけど、うん、まあ、舞台は体育館ですと、ね、でその体育館に、まあ、あのスタンドが、まあ、立ってると、う
ん、
ね、でそのスタンド の先っちょに、うん、まあ、言ったら人の高さ、人の目線ぐらいの高さかな、うん、ぐらいの高さのところにその体育館の写真がさらに貼ってあるわけですよ、
うんうんうん、
で、まあ、そこに向かってね、その映像はコマ撮りで一点透視みたいにして、
うん、そうです
ね、少しずつそのスタンド その写真に向かってズンズンズンズン動いていくと、うんうん、でそのズンズンズンズン動いていった先の最終的にそのフレーム、あのスタンドに貼ってある写真のフレームとその画面、映画自体のその画面のフレームが重なった時に、うん、今度はその写真の中にピョンと入り込んだような感覚でもって、うん、ずっとその運動が続いていくと、
ね、
だから無限にその言ったら体育館の奥の方に奥の方に、うん、なんかこう無限に入り込んでいくような映像体験、うん、でこれは今でこそ見たらなんかこういうのがあるのねぐらいの感じかもしれないんだけど、多分これ当時からしたらこれとんでもない多分なんかなんだろう、そのイメージの運動だったんだと思うんですけど、どうでしたか。
いや当時そうですね、うん、これは その自分でもね、
うん、
そのパネルの中に飛び込んだ、
はい、
瞬間をうまく作れた時はね、うん、自分でびっくりしましたね。
おお、
ええ、だから理屈ではそうなるはずだっていうことをね、
うん、
実際にやってみて、
うん、
その理屈を超えちゃうような感覚、
はい、
映像の力っていうんですかね。
なるほど。
そこにねちょっと自分でもびっくりしましたね。びっくりするのと同時にやったっていう感じですよね。
なるほど。
これはちょっとすごい映画になるぞって自分でもドキドキしましたね。
いやだからやっぱ僕はここでまず一つなんかあの漫画を描いていたあの、うん、伊藤少年の、うん、まあ、次のステップがあったんだなと思うわけです。
そうですね、
うん、すなちこのやっぱりその今まではその手書きで平面のイメージをまあ、たくさん描いていくってことをやってたのが、うん、今度はその写真としてその言ったら捉えたあの1枚ずつの言ったらコマ撮りのその絵を連続させて、それをまあ芸術工学とも言うようなまさしくその工学的にテクノロジーでもってでその運動を呼び込んでで、うん、それを実現したっていうことですよね。だからもうこのまずコマ撮りっていうところで、うん、見たことのない運動を見事にものにしたっていう。
だからこれはそのいわゆるその先人の作品からの影響もすごくあるわけですよね、
うん、はい。
で古田勲という映像作家がその当時今ももちろんいるんですけど、
うん、
オランダ人の写真っていう映画がありましたね、
はい、
実験映画なんですよ、
うん、
でこれもね写真の中の写真の中の写真の中の写真っていうそういう入れ子をその動画で見せるっていうね、
うん、
作品があるわけですよね、はい、でそれも私が20歳ぐらい松本敏夫さんの映画を見るのと同時にね、
うん、
その作品を見た時にあ写真で映画を作るっていうことができるんだって思ったんですよ、うん、
はい、
あそういう映画があるんだでちょうど私もその芸工大でね、
うん、
写真を勉強してたんですよね、
うん、
で自分でその現像するとか、
はい、
自分で紙焼きするとか、
うん、
そういう体験があったわけですよね、
うんうんうん、
そういうこともね影響っていうかあれなんですよ、うん、映画を作る時の発想の重要な要素になっててね、
うん、
関係してるんですよすごく、
うん、そうですよね。だってやっぱその映画っていうのが、はい、まあ、それこそ導入された当時は活動写真ってね、
活動写真って言ってましたから ね
言ってたように、そうそうそう、やっぱその写真の連続ね、1秒24コマの、うん、まあ、その絵の連続で言ったら運動っていうものを、
う
ん、まあ、錯覚的に引き起こして、
そうですね、
ね、でまあ、その僕らが見ている映像になっているっていうことからすると、うん、まあ、ものすごくそのなんか映画の原初からもう一回作り直したみたいなこととして、やっぱスペーシーはまああったんだなっていうことではありますよね。
確かにね、
うんうん、
まあ、おっしゃる通りですね。
ね、うん、いやで、まあ、ここでね、まずだからもう一個、まあ、ものすごい達成するわけですよ。でこれスペーシー実際国際的にもすごい評価を集める作品にいきなりなっちゃったわけでしょ。
そうですね、いきなりなっちゃいましたよねそうなんですよ、そう、まあ、自分でもちょっとびっくりするぐらいに、
はい、
海外のいろんな映画祭とかね、招待されて、うん、それからいろんな美術館が、
う
ん、まあ、所蔵すると、
はい、
収蔵するということで、フィルムがものすごく売れたんですよ。
おめでとうございます。
本数が
よかった
、ね、でちょっとそれは自分でもびっくりしましたけどね、
うん、
でもそれはね結構プレッシャーになりましたね。
いや、いうことですよね、
はい、そんだけね予想を超えて評価されるっていうのはね、うん、やっぱりプレッシャーですよね、
うん、
次の作品どうするかっていう、う
ん、マジでそれなんです
ね、すごく胃が痛くなった記憶がありますね。
ね、ただやっぱりねここで伊藤青年ですね、そのプレッシャーに全く負けなかったんだなっていうのが、まあ、今回の展示見てても圧倒されるところで、うん、僕やっぱりそこの次のプロセスとして、もちろんいろんな言ったらそのプロセスの語り方あると思うんですけど、うん、僕やっぱ一つあるのはこの次サンダーゴースト、うん、グリムっていうですね、うん、一連の作品に見られる長時間露光の、うん、手法が、はい、やっぱり次のやっぱり伊藤さんのですね表現を僕は呼び込んだものだなって思っていて、うん、でそれ何かっていうと、今まで言ったらその平面の絵としての漫画があったりとか、うん、それをまあ言ったら今度は写真で撮って、しかもそれを連続させることで運動を言ったら錯覚的に起こすっていうコマ撮りっていうことをやったりしてたわけですけど、今度はやっぱ引き続きやっぱ一つのイメージっていうことではあるんだけど、今度はこの長時間露光、言ったらそのシャッターを開けっぱなしにすることで、絵の中に、その一枚の絵の中に今度は時間とか運動を を一枚の絵の中に圧縮するっていう
ですね、
いうことですよね、うん、それがやれるようになったこと でそれを今度はまたさらにそのコマ撮り のやり方でそれを無数にやっぱ重ねていくと、うん、圧縮された時間が連続していくっていうですね、うん、わけのわかんないすごい映像になっていくっていう、うんうん、それがまさしくそのサンダーゴーストグリムだったなって思ってるんですけど、
これもね、うん、でもすごく写真を大学時代勉強していたっていうことが影響してますよね、
はい、
だから、まあ、写真の世界ではそういう長時間旅行で写真をね撮るっていうのは、うん、まあ、当たり前のようにあって、うんうんうん、夜の街の風景を旅行時間を10秒とか1分とかにして1枚の写真を撮ると、はい、車のヘッドライトが帯状になって映り込むっていうね、うん、まあ、そういうだからテクニックはもう分かっているわけですよね、
はい、
それをじゃあそれを連続させたらどういう運動になるかっていう興味ですよね、
は
い、
うん、
だから理屈では分かるんだけどそれを一コマずつ重ねていった時にどんな時間や空間や運動が生まれるかっていうことは、うん、なんとなく想像できるんですけど、うんうんうん、やっぱりやってみたいっていう気持ちになるわけですよ、うん、自分で見てみたいっていう。
なるほど。
そうそう、だからねそこはね自分も偉いなと思うんですよね考えて考えるだけじゃなくてね、
はい、
実際に手足を動かして、
まさしく
自分で確認してみるみたいなことは、うん、すごくやってたなと思うわけです、
うん、
で今もそういう気持ちはすごくあるんですよね、
うん
うん、だからねやってみるとさっきも言ったように自分の想像を超えるみたいな瞬間があるんですよね、
はい、
その瞬間が生まれた時に、うん、あ、これは映画になるな、
うん、
これはこのアイデアで作品を作ろうとかね、
うん、
そういうその発火点ですよね、
うんうんうん
うん、になるんですよ、うん、だそこに行き着くまで一生懸命いろんなことやるわけですよね、
はい、
実験的に、
うん、
試しにね、
うんうん、
だからそれはね大学の時にそれを本当によくやりました。
いや今ねこれリスナーの人もね、うん、まあ、その思いついてやるっていうことの重要性をね今ね伊藤さん説いていただいたわけですけど、うん、これとはいえその伊藤さんの映像って、うん、じゃあカメラパッと回してなんか撮れるみたいなことじゃ全然やっぱりないわけですよ、うん、それこそ1秒24枚じゃないけどさ、うん、無数の言ったらそのコマのやっぱりコマの1枚1枚を撮ってって積み上げてでやっと何秒になるみたいなやつをずっとやっていくっていうことをやって初めて作品になるわけじゃないですか。
そうですね。
だから本当によくやってくれたなと思いますけどね
いやフィルムでコマ撮りしていくっていうことはですね、
はい、
要するに今そのデジタルだとね、
ええ、
1枚ずつコマ撮りして、うん、すぐ再生できて見れるわけですよ。
そうです、う
ん、確認できる、うん、今はね。でその便利さあるんだけど、うん、その当時はね確認できないわけですよ、うん、要するにフィルムはねワンマガジン3分ぐらい撮れるフィルムをねカメラの中に装填して一コマずつ撮影するでしょ、
ええ、
で一晩中、まあ、例えば6、7、8時間その作業を続けてもね、うん、フィルムのカウンターを見るとね、うん、20フィートとかつまり100フィートのうちの20フィートしか撮れてないと、
はい、
時間にして30秒とかねあの8時間ぐらいその作業をしても30秒ぐらいの運動しかできてない、はい、これねどんな運動なのか分かんなくなるんですよ、やってると。
いや絶対そうですよ、ね、
分かんなくなるんです。それで100フィートまで行くっていうことはあと5日間その作業をやんなきゃいけないみたいなで5日間その重労働をやってやっとそのフィルムをカメラから出して現像所へ持って行って現像してもらって、その現像もまた1日2日待つわけですよね、
はい、
でやっと届いて試写をすると、
うん、
その時にやっと見れるわけですよ。だからねその時にびっくりすることがよくある。
そうですよね、
はい、こんなものを撮ってたんだみたいなねその自分が撮った映像っていう感覚がね、
うん、
ぶっ飛ぶんですよね。誰が撮ったのこれみたいな、そういう面白さ。だからね、あ、自分がこういうことをやり遂げたんだみたいな、自分ってすごいなんか才能あるんじゃんみたいなねすごいことやってしまったじゃんみたいな、
あった、間違い
なく才能あります。なんかそういう自分に対するなんかこうもっとやれるぞみたいな、自分は何をやれるんだろうみたいな、 この自分っていう人をちょっとこうなんていうの客観視してね、うん、見ちゃうみたいな感覚、まあ、やっぱりねありましたね。
まあでもやっぱそれは本当にそのフィルムっていうある種 の, その操作不能性を手元にあればこそ多分それがより感じられるものだったんでしょうね、うん、だデジタルとかだったら本当その場で撮ってその場で見てちょっと修正してみたいなことをいくらでもやれるわけだから、うん、やっぱり ねそこ大事ですね。
でも今は今でねその良さは圧倒的にあってね、
うんうんうんうん、
修正できるっていう。
そうですね。
で今も時々コマ撮りして遊んだりするんですよね、
うん、
まあ、スマホで、うん、そういうアプリケーション無料のアプリケーションで便利なのがあるわけですよ、
はい、
コマ撮りのねでそれでしょっちゅう遊んで撮るんですけどもね、うん、やっぱりね、10コマぐらい撮るでしょ、
ええ、
でその 10枚のその写真をね、うん、その指でスライドすると、うん、そのスマホ上に動きがこう再生されるわけですよ、
はい、
もう確認できるわけですよ、うん、こんなのが撮れた面白いなとかいうことでその次の展開をどうしようかということで、うん、またスマホでコマ撮りを始めるっていうね、
うん、
だそういう修正を重ねながら作っていくみたいな。
なるほどな、
はあ、だからなんか旗織りみたいな感じ、
うんうんうん、
糸を一本ずつこう紡いでいくんだけど、うん、それをどのぐらいできたかをこう確認しながら次をこう考えていくみたいな、ね、
はいはい、
なんかこう後ろを見ながら前に進むみたいな。だからこうトンネル工事って後ろのトンネルがどのぐらいできたのかみたいなことを計算しながら前に進んでいくみたいなことってあるじゃないですか、
は
い、
ええ、
あの感覚。
なるほどな。
でそれすごく面白いなと思うわけですよ、
うん、
デジタルの面白さ。
いやそうですよね、はい、いや今回の展示の中でも言ったらそういう歴代作品 の, 文脈の中に、まあ、2022年から今続けてらっしゃるそのスマホで、うん、ね、言ったら撮ってらっしゃる、はい、小気味良いですね、そのコマ撮りの作品たちが、はい、実際に展示会場でも見れるんですけど、
はい、展示してますけどね。
でもね僕あれ見た時に本当にちょっと感動したのは、本人目の前にしてこんなこと言うのもなんなんですけど、うん、いやなんだろうな、僕らのやっぱり世界ってとかその現実みたいなものが退屈だった瞬間って実は世界の側には全くなかったんだなっていうことをなんかね思ったんです、はい、じゃなくて、うん、むしろそれを退屈だとしてしまっている私たちの方がよほど退屈だったんだというか。
なるほど。
でやっぱりその伊藤さんみたいなまあもう言いますけどその超人みたいな、ね、発想力だったりとか面白がり方を知ってる人からしたら、この世界は一瞬だって面白くないことはないんだなっていうことを あれを見てちょっと感動しました。なぜなら同じツールを僕がね持ってるからですやっぱり
そうですよね、うん、もちろんどういう視点でものを見るかっていうことによって、うん、
はい、
その退屈が全く退屈でなくなっていくんだよっていうのはありえますから ね、
本当にそうだと思いました、うん、だから
映像に限らずね、
まあ、それは本当そうですね、
はいは
い、いくらでもまだ遊べるんだなっていうこの現実この世界はっていうのはう、ね、スマホのコーナーでなんかねもう圧倒されちゃって、
うん、
いやもう子供たちにもこれを見せたいなと思って
ね、簡単なんですよものすごく、うん、使いやすいしね、
うんうんうん、
使いやすく設計されてるんですよその無料なのにね、
うん、
本当に頭いい人が作ったんだなと思ってねもう感謝ですよ ね
もうだってね80年代の伊藤青年はもうそんなのもない中で一個一個もう緻密に設計図書いて、
いや本当そうですよ。
ですよね
いやもうねスマホでこんなに簡単にできるんだなってことを思うたんびにね、うん、自分が若い頃そのスペーシー作っていった時の労力っていうかね、はい、大変なことやってたんだなって改めて思うんですよね。
だって展示会場にもですよ言ったらまあ何だろうな、角度を細かく調整しながら、まあ、回転できるカメラのシステムを、はい、ご自身で手作りで作られてたりとか、
ね、
はい、ね、あるいは、まあ悪魔の回路図って作品とかだと言ったら同じその商店先にある、まあ、言ったらその対象を、まあ、48分割ですかね、で
演習場ね48分割、そうそう、
演習48分割で 400-500m ぐらいの演習を一箇所ずつ自分で点取って、でそこから1枚ずつ、まあ、言ったら無数のイメージを取ってって、でそれ連続させて、まあ、真ん中からずっとこうぐるぐるぐるぐる回ってるようなイメージを作るとか、 人力でここまでやれてしまうんだというか
そうですね、なんか例えば、まあ、悪魔の回路図とかはね、あの池袋のサンシャイン60っていう今もある、ね、60階建てのビル、
はい、
うん、あれを中心にして、まあ、半径何メートルですかね、700、800メートルかな、うん、の、 あの円を描いてね、
うんうんうん、
ビルを中心にして、
はい、
地図を買ってきてね、拡大地図買ってきて、でサンシャイン60をコンパスの針の方に当てて、
はい、
それで、あの反対側でぐるっと 円を描いてね、それがちょうど実寸だと700、800メートルであると思うんですけど、うんうんうん、その演習場を48分割、48っていうのは24が、ね、
うん、
フィルムの1秒ですからね。
なるほど、
それの倍なんですよ。だから1周すると 2秒っていうねで24が割とあの自分の中ではその基本的な数字になってるんですけどもね、
うんうん、なるほど、
大体そうなんですよ。あのボックスにしても大体コマ撮りするとき24であ の分割するっていう、
すごい、もう1秒
になってるんですけど、
1秒24コマが体に染み込んでる人だ
そうでもね、その悪魔の回路図なんかを発想した時もね、
ええ、
その地図を48分割してその分割したところにあのシールカメラ持って行くでしょ、
はい、
地図を片手にね、
うんうんうん、
ね、でその地図を片手にその場所に行ってサンシャインビルを見て、
うん、
それであのカメラであの構えてフレームの中にサンシャインビルのちょうど真ん中30階あたりですよね、
うん、
がそのフレームの真ん中に来るようにシャッターを1枚あ切って1枚写真を撮るわけですよ、
はい、
で次の48分割目の2番目のポイントに行ってでまたあのサンシャインを眺めながら、
うん、
フレームの中心に30回あたりを狙って1枚写真を撮るっていうね、うん、
はい、
それをまあ延々と繰り返すんですけど、うん、その作業がね結構楽しいんですよね。
あ、それは楽しい、
楽しいんですよ、
楽しめちゃうんだ。
そうだから地図を片手になんか探検してるような感じ、
すごい、
その場所に行って、うん、ね、でもちろんその場所に行ってもサンシャインが見えない、
うん、
要するに前に家がドーンとあってね、
うんうん、
あの見えないところとかいっぱいあるわけですよ。
そうだ、
ね、でそれは見えるところまでずれるんですよね自分が、
うんうんうんうん、
だからあの当分した48分割じゃないんですよね、
う
ん、実際はね、実際はもういびつな、うん、あの円を描いてるんですけどもね、
うん、
でもあの動画にしちゃうとね全然気にならない、一定 の、
うん、
あのスムーズな、うん、あの回転運動をするんですけどもね、
うん、
だからまあ人間の目ってもうあやふやなんですよね、うん、曖昧なんですよね、
うん、
あのだから曖昧であるっていうことをやっぱり信じてないとね、
うん、
あのできないんですよ、
うんうん、
どんな人間の目って曖昧で間違って捉えるっていうことですよね、
うんうん
うん、だそれはトリックっていうのは大体そういうもんですよね、うん、その人間の曖昧さ を逆手に取って、
ええ、
あの騙していくっていうものじゃないですか、うん、トリックってね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だから自分の作品はどっちかというとやっぱりトリック的な、
うん、
あのそういうまやかし的な、
うん、
あのことをあの対応してああいう不思議な運動とかを作ってるんですけどもね、
うん、
でもねあのスペーシーとかもね、
はい、
あのそのパネルの中にスッとこうカメラが入っていくっていう不思議な運動なんですけどもね、
うん、
あの人間の目の目線の高さでしか物事が推移しないわけですよ、
はいはいはい、
とは限界なんですよね、要するに、
うんうん、
自分がカメラを持って撮影するわけですから、
そうか
目線から上は一切運動がないわけですよ、
うんうん、
だから構想した時はね、
うん、
人間の目線を超えたところにそのカメラがあって、
うん、
そこで運動する、
うん、
とかいうことも考えてたんですよ、
うん、
でもそれはその当時はやっぱりドローンもないし、
うん
うん、そのあの目線を超えた高い位置から撮るっていうことがなかなか現実的には難しくってね、
うん、
だから悪魔の回路図もそうなんですよ、
うん、
あれ人間の目線でしか見えてないんですよ。
なるほどなるほど。
でも発想としてはね、
うん、
俺飛行船借りようと思ってたんですよ飛行船を借りて自分がそこに乗って、
うん、
サンシャインの周りをね、
うんうんうん、
飛行船で360度あの回ってもらって、
ええ、
サンシャインの写真をこう撮ってね、
うん、
コマ撮りしようかなと思ってたんですよ、
うん、
だから人間の目線でサンシャインが見えてるのがいきなり空中に上がって見るっていうね、
はい、
うん、構想としてはそういうことあったわけです。
なるほど、
ね、だけど、まあ、物理的な問題があって、
うん、
あのもう人間の目線で処理するしかないなっていうことで、うん、ああいう運動になったんですけどもね。
うん、
だから今はねドローンとか
本当ですよね、
使うとね、うん、できちゃうじゃないですか。
できちゃいますよ。
だからね羨ましいですよね。
本当ですよね。
でももう一回やらないかって言われてもやる気はあんまないですけど、もう疲れちゃってこういうコマ撮りを。
いやでもやっぱり伊藤さんのやっぱ僕あの作品のやっぱりすごいのは、あの図らずしもあの漫画のところで一回お話しされたところに通じますけど、やっぱその日常の中に非日常みたいなものがポコンとその言ったらこう一層幕を超えてしまったところにいきなり現れるみたいな、そのなんかあのなんか予想のつかなさというか、あのすぐそばにある異常事態みたいなものがやっぱ現実する瞬間のなんかワンダーだと思うんですね、やっぱりね。だからやっぱそういう意味ではあの僕はなんか今のお話聞きながら、でもやっぱりそれがなかったから良かったんだなと思ったわけ。その言ったらその自分の人間の視点を超えるものがあっちゃったら多分、まあ、もっといろんなことをやれてたかもしれないんですけ ど、
なるほど、
やっぱその制約の中であの発揮できたものはあるんじゃないかなっていう気がしますね。
あのポジティブに捉えたいですね本当に。いやそういうことでしょうね。
あいやだって、うん、あのあれだよ、寮のさあの、まあ、ご自身が住んでらっしゃったその入ってらっしゃった社員寮の柱を取るだけで、
うんそうですね、
とんでもない作品になってるドリル、うん、あれドリルですね、はいはい、あったりとか。
そうですね、
だからやっぱそのすぐそばにある景色っていうのも、まあ、あのさっきのスマホの、うん、あの話じゃないけど、やっぱり手元にあるものをどれだけ面白がれるかっていうことの天才だったんだなっていうのはなんか僕は感じました。
うんうん、まあね、あのこういう話をするとなんかもうがっかりするかもしれないんですけど、そのスペーシーにしてもね、あのそのサンダー、まあ、あのドリルにしても悪魔のカイロズにしてもそうなんですけど、本当はねもっと違う場所で撮りたかったっていうのがあるわけですよ。それでねやっぱり廃墟好きなんですよね、ものすごくね、
へ
自分がね、だからそういう廃墟的な何かこう死の匂いがこうプンとするようなね、
はい、
そういう空間の中で撮りたいと思って、うん、いつもね、
うんうん、
ものすごく写真でその場所その場所から受けるあのなんでイメージ、
うん、
それに触発されたいなと思って、
はい、
いろんな写真撮りに行くんですよ、
うんうん、
で場所を探しに行くんですよ、
うん、
ものすごく
ロケハン好き、
ロケハン大好きなんですよ。でね、その場所から受けるあのイメージっていうのに影響されることがすごく多くてね、いまだにそうなんですけど、うん、それでね散々探し回るんだけど、実際に撮影するとなるとね便利な方が嬉しいわけですよ ね、 ねその機材を持ち運んだりとか、電源があった方がいいとかね、
うんう
ん、それで自分の部屋のリビングになったりとか、あの体育館になったりとかね、あの最終的にしちゃうんですよね。
うん、
そう、あんまり喋ったことないんですけど
これ、ね
うん、あの実はね、なんかそういうことで日常的な空間にせざるを得ないみたいなことで、そう、あの作品にしちゃうみたいなことはあるんですけど、うんうん、あのこれあんまり喋んない方が良かったんですけどね、本当は。
いやいやいや、
ちょっと後悔してるんですけど、
創作プロセスの複雑さを思えばその現実的な要請は当然ですよ。うん、でもやっぱ僕はそこであの結果的に生まれたイメージがあのやっぱりワンダーに満ちたものになるっていうことで言えば、やっぱりその非日常さが日常の中に介入するっていう、やっぱ今のあり方が素晴らしかったんだとやっぱ思いますけどね。
うん、いやだからたくさんロケしてね、
うん、
やっぱそういう不気味な場所とか、
はい、
でも撮影できないとかね、うんうん、その場所では無理だなみたいな、
うん、
あのものをいろいろ発見するわけですよ、
うんうん、
でも、ね、やっぱりそういう視覚的なイメージが、ね、蓄積されてるんですよね、うんうん、自分の中に、
うんうん、
あのどんどん、
うん、
でそれはね自分のリビングで撮影した時にね、
うん、
そういう蓄積されたものが何か出てくるんですよね、うん、
なるほどな、
うん、
なるほど、
そのそう出て必ず出てきますね、
うん、
だから無駄じゃないんですよ、
う
ん、
そうですね、
無駄ではない、
うん、
でもその場所で撮りたかったなっていうことは思いながらもね、
それはね本人としてはねやっぱりありますよね、
あるんですよ、
うん、
で実は昨日もねあのそういう場所見つけたんですよ、俺
相変わらずやっぱりそうやって見てんだな、
そうやって行くんですよ、あの福岡ですよもちろんね、割と自分家の近くなんですけどもね、
はい、
ちょっと山の中にこう入っていたところにすっごい廃墟があって、
出くわしちゃった、
出くわしちゃったんですよ、すごいいいんですよコンクリートのね。 そしてちょっとそのそばに行ったらね、あの中でその車をせんあの洗浄してるこわもてのお兄さんがいたんですよ。あ、ちょっとこれやばいかなとか思ってね、あの撮影していいですかとも言えない、
言えない、
なんか威圧感があって
怖かった、
ちょっと怖い感じがあって、
別の怖さだ。
そう、あのあのあんまりその人気がないとこだったし、ね、はいはいはい、それでね、今ちょっとどうしようかなと思ってるところなんですけど、
わかんないね、これ数年後にはその舞台がね、あの作品の中に取り込まれてるかもしれないですけど、
うん、ちょっとあの勇気を出してちょっと交渉してみようかなとか思ったり気もしたんですけどね。
なるほどな、
うん、すっごい良かったんですよ。
そうですか、はあ、いやでもやっぱ今でもだからやっぱりそうやってあの
ロケハンを
ね、アンテナを張ってロケハンしまくってるっていうことで言えば、ね、だし、まあ、カメラずっと向け続けてるってことではありますよね、
う
ん、
そうですね。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、エンディングの時間となりました。伊藤隆さんをお迎えしてお送りしてまいりましたが、来週も続きます。
はい、前編ということでした ね、は
い、いやでもそんなこう思考でこういう作品になっていかれたんだなっていうのも聞けたので、うん、とても興味深かったです。
いや本当にあの天獣がね、割とやっぱりこの、うん、あの伊藤さんのあの創作のプロセスをですね、うん、あの改めてこう追従するようなですね、うん、あの追いかけれるような構成にもなっているので、うん、あのぜひあのこのお話聞いた後にですね、まあ、展示見ていただいたら、はい、あのよくわかると思うので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
5月18日まで田川市美術館で開催です。休館日など詳しくはウェブサイトをチェックしてください。で、実はあのワークショップ的なものも予定されてると。
そうなんですよ、はい、4月29日日の火曜日、13時からですね、うん、田川市美術館の AV ホールにて、はい、あの伊藤さん自らが講師となってですね、うん、定員10名で、そのタイトルズバリ、スマホでコマ撮り映像を作ろう、特別ワークショップですよ。
伊藤さんが、
そうですよ、
教えてくださるの。
そうなんですよ、で本当にだからね、まあ、会場の中にも実際にそのスペーシーというね、うん、作品を、はい、あの実際に追体験できるようなですね、うん、あのそのコマ撮りブースがですね、はい、あの設置されてるわけですけど、おそらくそこでですね、みんなで一緒に、まあ、あのコマ撮り作ったりするんじゃないかなと思いますけれども、これね絶対参加した方がいいと思うよ。俺も参加したいもん。
あのこのオンエアの時にはもしかしたらもう埋まってしまってるかもしれませんが、あの電話での申し込みになります、0947-426161 までお問い合わせください。いやこれは
ね、うん、ね、いうことですよ、ね、でさらにね、うん、あの伊藤さんにですね、うん、お会いできる機会が実は福岡市内の方にもですね、はい、もう一つありまして、うん、これあの我らが、この番組ではもはやおなじみ、うん、福岡市総合図書館映像ホールシネラですね、うん、はい、でこちらでですね、まあ、そのあの言ったら伊藤さんと並んでですね、うん、まあ、実験的な映画を作っている、はい、七里圭さんというですね、はい、あの映画監督がいらっしゃるんですけれども、うん、その方の、言ったら特集プログラムが、この5月に予定されておりまして、はい、その、一環で、5月3日土曜日祝日ですね、うん、これの2時から、この七里圭さんと、うん、伊藤隆さん、お二人による、うん、上映後トークイベントが、はい、予定されているということで、はいはい、こちらのチェックいただきたいものですし、うん、なんとこの、この特集の中で、伊藤さんのですね、その長編とおよびその短編の代表作が見れるですね、うん、プログラムも合わせて、これも企画されているので、うん、あの福岡市内で、まあ、例えばいや高浜まで行ってほしいよ、行ってほしいけど、うん、どうしてもスケジュールが合わないみたいな人で、とはいえ見たいっていう方はですね、うん、あの幸いにもこういうふうに福岡市内のですね、うん、会場でもあの見ることができる今チャンスがありますので、うん、ぜひあのこちらのですね、プログラムも、シネラのですね、あのホームページで、うん、あの発表されておりますので、合わせてチェックいただければと思います。
やっぱり大きな画面で見るっていうのもまた違う体験になりますからね。
これはねもう 100% 言います、うん、全くそうです、うんうん、本当に僕はあの DVD であのパソコンで見てた人間から、うん、今回この大画面で見て圧倒されました、
うんうん、
ぜひともご覧くださいというところでございます。
そしてなんと田川市美術館のこの展覧会のチケットを伊藤さんから頂戴いたしました、
うん、そうなんです、あのプレゼントにですね、はい、あのお使いくださいということで、うん、2組4名様ということですね、はい、に、プレゼントをお預かりしておりますので、うん、ぜひご応募お待ちしておりますという感じでございます。
お名前、住所、電話番号を明記の上エントリーください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。 そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。先ほどのチケットプレゼントもこのアドレスまでお願いいたします。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。AI と IoT によるモニタリング機能で、遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。